聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書エゼキエル書第36章25節から28節まで。私が清い水をお前たちの上に振りかけるとき、お前たちは清められる。私はお前たちをすべての汚れとすべての偶像から清める。私はお前たちに新しい心を与え、お前たちの中に新しい霊を置く。私はお前たちの体から石の心を取り除き、肉の心を与える。また私の霊をお前たちの中に置き、私の掟に従って歩ませ、私の裁きを守り行わせる。お前たちは私が先祖に与えた地に住むようになる。お前たちは私の民となり、私はお前たちの神となる。もう一箇所、新約聖書。マルコによる福音書、2章13節から17節。イエスは再び湖のほとりに出て行かれた。群衆が皆そばに集まってきたのでイエスは教えられた。そして通りがかりにアルファイの子レビが修税所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。イエスがレビの家で食事の席についておられた時のことである。多くの徴税人や罪人もイエスや弟子たちと同席していた。実に大勢の人がいてイエスに従っていたのである。ファリサイ派の律法学者はイエスが罪人や徴税人と一緒に食事をされるのを見て弟子たちに、どうして彼は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと言った。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。以上でございます。
ただいま、マルコによる福音書の2章13節から17節に記されている御言葉をお読みいただきました。でその書き出しにあたる13節、2章の13節にはこのように記されておりました。イエスは再び湖のほとりに出て行かれた。群衆が皆そばに集まってきたのでイエスは教えられた。この時主イエスは集まってきた人々にこう御言葉を語っておられた。神の国の御言葉を語っておられたんですね。でもちろんそれはただ何かいいお話をしていました、そういう話ではなくて、イエス様がこう人々を招いておられる、神の国へ招いておられる、そういう教えでありました。マルコによる福音書では初めの一章において、イエス様の語られた言葉をこう要点としてまとめてこのように言っておりました。一章の15節ですが、時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、悔い改めて福音を信じなさい。まさにこれは招きの言葉です。神の国が来たんだ、つまり神様ご自身が私たちのところに来て、その御業を始めておられる、その祝福を始めようとしておられる。だからあなた方もこの神のもとに来なさい、そしてその神のなさっているその御業に預かるように、そういう招きをイエス様はこう語っておられた。そして今日の御言葉の、終わりにあたる17節、2章の17節を見ると、この招きに関してイエス様はまたこのように 語られました。まあ、17節ですね。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためである。私が来たのは正しい人を招くためではなくて、罪人を招くためなんだ。ある意味で、よく知られている言葉ではあるんですが、まあ、実際ではそれは一体どういうことを意味しているのか、そして私たちはそのことをどのように受け止めていくべきなのか、まあ、そのことを今日はこの御言葉を通してこう聞いていきたい、そして神様を礼拝したいと願っております。そこで改めて初めの方の14節に戻りますと、主イエスは、まあ、一人の人を招いておられる。まさに一人の人をそこで、ここで招いておられる。通りがかりにアルファイの子レビが収税所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。そうあります。まあ、今イエス様が声をかけたのは、レビという名前の、まあ、いわゆる徴税人でありました。まあ、この徴税人というのは福音、まあ、ご存知の方多いと思いますが、まあ、福音書にはよく出てまいります。で、この徴税人が、まあ、聖書の中ではこう罪人と同じようにみなされているということも、まあ、ご存知の方が多いと思います。ただこのレビの場合、レビが一体どういうことをしていた人なのか、まあ、少し詳しく見てみますと、このレビが座っていた収税所というのは、まあ、国境のようなこう領土の境目にある、まあ、税関のようなものだったそうであります。で、そこを人が通るときには、まあ、ある意味で国を越えていくわけですから、荷物の中でこう関税を払わなければならないものがある。まあ、でもやはりそれを払わなくて済まそうと、まあ、こっそり、まあ、通り抜けようとする人がいたのでありましょう。で、徴税人はその収税所におりまして、そういう人を見つけてこう税金を払わせる、まあ、そういうことをする、そういう役割を担っていたようであります。まあ、レビもそういうことをしていた。まあ、それだけでも何かあまり良い印象の仕事ではないと分かりますね。ただ加えて、まあ、この当時のユダヤの地方においては、まあ、何といっても税金というのは支配者であるローマ帝国に払うものでありました。ローマ帝国の支配下にありましたので、ユダヤ人はローマ帝国にも税金を払わなければならない。ただ、じゃあローマの国が税金を丁寧に集めてくれるかというとそうではなくて、むしろユダヤ人の中でその税金を取り立てる役割を担ってくれる人を雇ったんですね。それが徴税人です。ですから徴税人というのはユダヤ人から見れば敵とも言えるローマ帝国の手先になったかのように、自分たちから税金を取り立てて、ローマに払う人。しかも、ローマの権力がバックにありますから、まあ、徴税人は、まあ、悪く言えば、悪用できる。決まった額以上に税金を取って、その一部分を自分のものにする。まあ、そういうことができたようでありますし、まあ、実際そのようにして、お金儲けをしていた徴税人もたくさんいた。まあ、そのことが福音書でも言われています。まあ、そんなこともありまして、まあ、徴税人はユダヤ人からこう嫌われていた。いや、嫌われていたというだけではなくて、異邦人であるローマと関わり、人々から不正な取り立てをして儲けている、そういう点で、 汚れた者たち、罪人、むしろ神から裁かれるべき者たち、そのように見なされていた。そういう面がありました。まあ今日の箇所に出てくるレビという人が、具体的にどういう人なのか、そのように不正な取り立てをして、儲けて、お金儲けをしていた人なのか、詳しいことはわかりません。ただ、道行く人は、このレビのことをおそらく冷たい目で軽蔑するような思い、また憎しみを持ってこう見ていたことは、やはり想像できます。まあ、レビの方もみんなを感心して、鋭い目つきで見ていたんですから、通る人もまた同じような目で見返していたのでありましょう。まあ、ところが、そういう中である日、これまでとは違う、新しい視線、新しい眼差しを持って、彼を捉えた人がいたのです。今見ました14節ですね。通りがかりにアルファイの子レビが収税所に座っているのを、まあ、イエス、キリストが見かけて私に従いなさいと言われた。まあ、通りがかりではありますけれども、イエス様は収税所に座っているレビを見かけた。ただこれはたまたま通りかかって、ふと彼を見かけたというのとは、まあ、聖書の趣旨からすると違うはずなんですね。主イエスが人を招かれるときに、そんな思いつきのように、行き当たりばったりのようになさることはないのです。まあ、永遠にということを今言わないにしても、まあ、いつどのようにしてかはわかりませんが、イエス様は招こうとするものを、やはり深い御心を持って見ておられる。場合によっては観察しておられる。そして心にかけておられる。愛を持って心にかけておられる。そういう中でのことです。ある時、主イエスは改めて彼に視線を向け、そして私に従いなさいと招かれた。まあ、レビの心の内がどうであったか、それは何も書いてありません。私たちも今日はあまりそれを詮索しなくていいでしょう。ただわかるのは、そのイエス様の招きを受けてレビが立ち上がったということ。まあ、立ち上がるというのは、やはり、まあ、座っていたから立った。まあそうかもしれませんけれども、それ以上に今までの彼の生活、今までの彼のあり方を、ある意味やはりあり方とは決別して、新しい歩み出しをした、そういうことを思わせる言葉です。主イエスの招きによって、彼は立ち上がることができた。そしてその後に従って歩みを始めたんですね。これがこのレビにとっての新しい人生の始まりでありました。私たちはそのようなイエス様の招きによってその都度立ち上がっていくのです。その都度繰り返し繰り返し今までの自分と決別してイエス様の後に従う新しい歩みを始めていく。それがレビにとっても私たちにとってもどれほど喜ばしいものであるか、どれほど新鮮なものであるか、そのことを思いたいのです。まあ、15節、14節の次の15節を見ますと、このようにありますね。まあ、イエス様はこのレビの家で食事の席についておられた。まあ、さりげなく書いてありますが、まあ、このように食事の席を共にするというのは、まあ、イエス様との間に本当に親しい交わりがあったということ、保たれていたということを 表しています。まあ、これが特別な宴会のようなものであったか、いや、必ずしもそうではない。イエス様が普段、あちらこちらで御言葉を語る活動をしている中で、今日はレビの家で食事をしよう。まあ、そのように決めた日常的な一場面だったとも思われる。まあ、どちらでもいいんですか。そういう席に、イエス様が今度は招かれ、喜びを共にする、祝福を共にする交わりを持っていた。しかもそこには、徴税人や罪人も、そのように呼ばれる人たちもたくさんいたと言われています。みんなレビと同じような、好ましいとは言えない生き方をしていた人たち、いや、人々から嫌われ、差別されるような生活の中にいた人たちでありましょう。そういう人たちも経緯はわかりませんが、一人一人、イエス様から招かれて、この交わりに加わるものとされていたのでありましょう。それぞれに、イエス様の招きを受けて、それに応えて、この交わりの中に、飛び込んできた人たちでありました。神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。そのイエス様の招きがこういう形で実現している。そういうことができるのです。徴税人や罪人たちが今までのあり方から立ち上がって、神様が生きて働いておられる、神様が一緒にいてくださるその交わりの中に、祝福の中に集められている。これが、この前半の、この今日の御言葉の前半の語っていることであります。まあ、ところが、お読みになってわかりますように、この後半に至りますと、まだ違った人たちが現れてまいりました。まあ、16節以下ですね。まあ、ファリサイ派の律法学者たち。イエスが、まあ、16節にありますが、イエスが罪人や徴税人と一緒に食事をされるのを見て、弟子たちに、どうして彼は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと言った。どうしてこんな罪人たち、汚れた者たちと、あなたの先生は食事をするような、親しい交わりをするようなことをするのか。そういう批判ですね。彼らはそういう批判の目をイエス様に向けた。イエス様が本当に神の子であるならば、そういう罪人と歩みを共にするはずがないと。みなして批判をしてきたのです。まあ、ちなみにこのファリサイ派とか、律法学者も福音書にはよく登場します。そしてイエス様がこのファリサイ派の人たちを批判したり敵対することが多いので、私たちはどこかでこの人、ファリサイ派というのはとんでもない人たちだという思いを持っているところがあるかもしれないんですね。もうどうしようもない偽善者。口先では偉そうなことを言い、いかにも信心深そうに振る舞っているけれども、実際には神の御心から本当に遠く離れている。まあそういうイメージを持っているところがあると思うんです。でもそういう先入観のようなもので、ファリサイ派の人たちを悪く言うことがイエス様の、また聖書のこの場の意図ではありません。それを私たちは悪い人を、イエス様は別に悪い人を批判している、そういう構図にしてはいけないと思うんですね。でも確かにイエス様は彼らに対して、まあ、反論する。パリサイ派の、むしろパリサイ派の欠けているところを鋭くついていく。でもそれは彼らが悪い人間だというんじゃないの。単純にそういう話ではないのです。 なぜ彼らにこのようなことを言うのか。それは彼らの中に生ける神様の御心を見失っているところ、そして見失わせてしまうところがあるということ。それをイエス様はやはり黙っているわけにはいかなかった。まあ、今日あまり詳しくは申せませんけれども、ファリサイ派というのは、とにかく信仰には熱心な人たちでありました。で、歴史を振り返ると、まあ、多くの異邦人の勢力がユダヤを征服します。そしてユダヤを支配する中で、多く迫害をする、迫害を加える。で、その中で、やはり、ユダヤ人の中にはその権力と妥協していく人も多いんですね。いい悪いではなくて、やはり命を失うのが恐ろしい、上手に権力と妥協していく人たちもたくさん出る。でもそういう中で、いやそれはおかしいと、やはり自分たちは命を懸けても信仰を守り抜こう、そういう生活を作っていったのがファリサイ派の人たちでありました。で、その点は、ある意味では、信仰において、筋道を通した生き方と言うべきであり、まあ、尊ぶべき面、あると思います。でも、そういった熱心さ、真面目さというのは、やはり、行き過ぎていく。いや、神様から、私たちを離してしまう危険があるということも、私たちはやはり思い当たると思うのです。そして本当に大切なものを実は、真面目さゆえに、熱心さゆえに見失ってしまうことが事実あるのです。神の掟を真面目に受け止めることは、それ自体は大事なんですけれども、でもそのことに執着するようになってしまうときに、本当の神の御心が、生きた神様の御心が見えなくなる。そうするとどうなるか。それこそ、上辺を見ることになってしまう。あの人は律法を守っていない。あの人はダメだ。それに対して、私はこうだ。人を裁きながら、自分の正しさを求めていくようになるところはやはりあるのでありましょう。ある人はこうした真面目さに対して、神を尊んでいるようでいて、本当の意味で神を尊んではいないと言っておりました。律法や掟はこだわるけれども、本当にその律法を与えてくださった神の御心は全く見えなくなってしまっている。そこから外れてしまっている。本当に神様とのつながりを失い、神様の命に預かることができなくなってしまっている。まあ今日の箇所もそういうことを私たちに示していると言えるでありましょう。徴税人たちに、罪人たちには確かに問題がある。でも、イエス様は問題があると言うんじゃなくて、そこから彼らを救うために来られたの。そこから彼らを救うために招かれたの。いや、何よりも、生涯を通して、特に、あの最後の十字架の上でイエス様は、彼らをその罪から救うために、ご自分のすべてを捧げられたの。その神様の救いをもってイエス様は彼らを招かれた。不思議なことかもしれませんけれども、いや不思議なんですけれども、レビをはじめとする徴税人たちはこのイエス様の救いの招きを受けたんですね。それが分かったんです。そして自分の生活をすべてかけてそのイエス様の救いを受け止めていったんです。イエス様の招きに立ち上がって答えて従う決断をしていったの。その結果生まれたものが 一緒に食事をする。神様を中心として、生ける神様の祝福を共に味わう食事をするということでありました。問われるべきなのは、この生きた神の祝福が見えなくなってしまっているファリサイ派の人たちの思い。そして、私たちは、その生ける神様の御心が見えていますか？そういう問いだと言えるでしょう。私が来たのは、正しい人を招くためではなく、罪人を招くためである。まあ、よく考えれば不思議な表現ですけども、でもそのようにイエス様が十字架の救いを通して集められた罪人、救われた罪人の交わりの中に神は来られ、そこで神様は生きて働いておられる。喜んで私たちを祝福しておられる。今日もまたそのような招き、そのようなところに神様は私たちを招いてくださっていることを改めて聞き取ってまいりたいと思います。そのメッセージを心に受けて新しい週の歩み出しを成してまいりたいと思います。神の国は近づいた。その神のもとに来なさい。あなたをあがなって招くために私は来た。そのイエス様に私たちも心を開いて、また自分の罪も含め、自分のすべてを捧げて、従ってまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、朝鮮人レビの招きを通して、また、そこに集められた、生ける神様の交わりの中に集められた罪人たちの交わりを通して、あなたの御心を改めて聞かされたことを感謝をいたします。どうか私たちが自分自身の思いから、たとえどんなに熱心なものであろうと、真面目なものであろうと、自分の思いから解き放たれ、いつも生けるあなたの御心に帰っていくことができるように、導いてください。あなたはそのように私たちを招いておられます。そしてそのようなあなたの恵みを証しするように、私たちに務めを託しておられます。どうか心を尽くして、あなたのその招きに応えていくことができる、この一週間でありますよう、どうか導いてください。感謝と願いを、主イエス・キリストの御名によって御前を捧げします。